驚いたのは、ね、朝日新聞でずっと論説委員務められてニュースステーションにも出られてて、その新聞記者、朝日新聞記者やってて、そこから豆腐屋さんっていう、そこがまずもうすごく驚いたんですけども、いつどんなきっかけでまずお聞きしたいなって思うんですけども、うんうん、
直接的なきっかけはね、はい、仕事でその世界名画の旅という日曜版の連載をやれと言われて、
はい、ずっとだって社会部っていうかね、その畑ですよね。そうです。
しかも僕は社会部の警視庁記者クラブの殺人事件担当をずっとやってて、
そうですよね、
全然そんな美術とか知らないし、ね、畑違いだし、はい、務まらないと思ったけど、はい、いや業務命令だと、明日から行けと言われて行ったんですね、はい、でその仕事がまあ1年半ぐらいあって、はい、その間に結局20カ国ぐらい取材であちこち行かされたわけですよ、ね、結局そういうところをずっと回ってみて思ったのは、うん、バルセロナが一番いいなと、うん、会社を辞めたらできればここで住みたいなと、うん、それがね38歳か39歳の頃ですよ。ただ自分一人では行けないし、かみさんに一緒に来てもらわなきゃいけないでしょ、はい、でね、たまたま勤続25周年っていうから、はい、年齢でいうと47、8歳の頃に会社から夫婦でどこか温泉か旅行かなんかに行ってくださいという呼びかけがあったのね、かみさんと一緒に来たんですね。その時に当然スペインへ行きました、
はい、
マドリッド、それからバルセロナ、かみさんも気に入ってね、バルセロナいいねって、じゃあ定年になったら一緒にここで暮らすかと、それもいいわね、うん、ということでやっとまあ夫婦で合意ができて、うん、その時にね豆腐がないなと、僕は豆腐と油揚げが大好きでね、
やっぱり大好きだったんですか、
うん、で それがなくて外国で暮らすっていうのはちょっとしんどいなと思ってて、
はい、
その頃からですよ漠然とバルセロナに行って、うん、豆腐を自分で作ると、うん、豆腐屋になるということが、まあ、漠然と頭の中に浮かび上がったね、うんうん、
定年退職をして60歳を超えてから海外起業、そして、まあ、多分もちろん生きた部分あると思いますけど、でも今まで新聞記者とは、まあ、やっぱ全く違う仕事、うん、その3つ、うん、ゼロからっていうのをやっぱり決断なん、そんなに悲壮なものはなかったのかもしれないけど、でもやっぱりなんか決め手となったターニングポイントか、なんかきっかけってあるんですかね、うん、
あるんですけどね、まあ、一つには新聞記者だけど僕は社会部でしょ、
はい、
実は専門性がないというと語弊なんですけど、
あ
でもないんだよその専門性が。でも社会部記者は僕はこれ宿命だと思うな。一層全く違うことをやるっていうことがまあ可能でしょ。たまたまそういう時にね、はい、もう僕は雑誌の編集者もやってたんですけど、熟年向け雑誌を作っててね、伊能忠敬っていう人の特集をして、この人の生き方にすごくね惹かれたのね、で日本の地図を作った人ですけど、彼は大変成功するんですよ。特にね米問屋をやってる時に凶作を予測して、はい、早めに米を買い占めて、うん、でそれを自分が住んでる村では安くみんなに分けて、はい、そうでないところに高く売って、うん、お金も儲けてね、その頃記事を書いたんだよ、何億円か、今のお金で言うと何億円かのその利益を残して、で50歳で彼は家業をみんな譲って
そうか
隠居しちゃうんですよね、はい、やめちゃうんですよ、これで第一の人生は終わりと、
はいはい、
それから彼は江戸に出て、うん、当時最高峰の天文学者とか、うん
はい、
歴学、暦だよね、うん、暦の歴学者について勉強して、うんはい、そして地図作りを始めて、はいうん、でついに日本地図を作り上げるんですね、うん、第一の人生と第二の人生と全く違うでしょ。
そうですね、全然違いますね。
二つの人生を生きるわけですよね、うん、それはいいなと、うん、一つの体で二つの人生、
うん、
一心二生というふうに言いますけど、伊能忠敬みたいにこう全く違う後半生を生きるというのはね、はい、ありだなと、
うん、
というのはこう僕の中でこう最後にね背中をこうポッと押したんですね、
はいうん、味をこれ多分根本のところにかかると思うんですけど、スペインの人に合わせるとかそういうことを考えずにやっぱり日本の味をそのままっていう、その辺のどういう感じなんですか、うん、
やっぱりヨーロッパの人たちっていうのは、うん、お豆腐ってことは前から知ってて、
あ、やっぱ知ってるんですね、うん、
スペインの人が大きなお豆腐工場を持ってスーパーでも売ってますよね。豆腐自体はスペインの人も知ってるんだけど、うん、それを買って食べるとね、うん、僕の知ってる日本のお豆腐と違うんですよ。
違う、
もっと硬くてね、かまぼこみたい、油で揚げるか フライパンで焼くかという食べ方を想定してるわけでしょ。でも日本人は違うよね、冷ややっこと湯豆腐だよね。
そうですね、一番そのまま、
うん、でそれに合う食べ方ができる豆腐は、うん、まあないんだよね、うん、もちろん中国の人が作ってるお豆腐はすごく近くて食べられるけど、うん、安全性というか日本人はやっぱりその日作った豆腐を、うん、その日食うというのが普通でしょ、うん、で毎日お豆腐屋に買いに行くよね。豆腐屋も毎日作るでしょ。
そうですね、
そういう仕組みがないんだよここはね、うん、なかったわけ、うん、だから僕はそれをここで毎日作って、うん、で出来たてを冷ややっこでそのまま食べてもらうか、うん、あるいは湯豆腐にして食ってもらいたいわけだから、うん、あるいは味噌汁でね、うん、それをスペイン人が美味しいと思うかどうかは、うん、彼ら次第。
当然宣伝ができないというか、うん、まあ、どうやったらっていうところもあったと思うんですけど、その辺口コミにしてもどうやって今のところまで来たのかなっていうのはちょっと気になるんですよね、うん、こういった形で豆腐を本当に手作りでその場で作ってっていうお店は、うん、まあ、ヨーロッパで一つしか多分ないんじゃないかとおっしゃってましたけど、うん、後からやっぱり知ったことですか。最初に調べたんですか。
もう最初調べて、いや彼のところはヨーロッパ各国に輸出してるよとか、
はい、
フランスのパリにはやっぱり日本人の人がお豆腐屋さんをやってて、うん、だけどそれはレストランへの卸中心で、
あ、
一般の人はなかなか買えないし、うん、売ってないらしいよとかっていうことは知られますよ、うん、当然事業をするわけだから、ね、マーケティングの商法だよ ね、 ね、そういうことやりました、だけど日本の町のお豆腐屋さんと同じように毎日作って、うん、油揚げとか厚揚げとかがんもどきまで作って、うん、納豆も作ってるんですけど、
すごい
そういうことまでやって、はい、うん、毎日作って売るという、うん、店で売るというのは携帯はないっていうのも知ってました、うん、で実際にヨーロッパ